障害学習ナンバー618、香り高い文化の町。発行、下諏訪町教育委員会。編集、障害学習編集委員会。郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40、 下諏訪総合文化センター内。電話 0266-271111、 内線 718、 ファックス 0266-280131、 メール syougai@tonwn.shimosuwa.lg.jp。障害学習コンテンツ。内容の紹介。諏訪湖の碑碑。広島平和教育体験研修報告。今井邦子文学祭より、今井邦子と家族。保育園の様子を紹介します。戸川保育園。教育委員会からのお知らせ。障害学習コンテンツ終わり。諏訪湖の碑碑。敵か味方か、水草碑碑。長野県諏訪湖環境研究センター調査研究部生態系保全班長宮坂真嗣。諏訪湖の碑碑はどうやったら退治できるのですか？よく聞かれる質問ですが、諏訪湖の碑碑に対する多くの方の思いが透けて見える気がしました。碑碑という言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれません。碑碑という名前を聞いたことがなくても、夏になると諏訪湖にびっしり生える水草を見たことがある方は多いのではないでしょうか。碑碑とは水草の一種で、葉を水面に浮かべ、水底に根を張る浮遊植物に分類されます。碑碑は意外と馴染み深い水草で、岡谷市立港小学校の校章は、ヒシの葉の形をモチーフにしています。写真、諏訪湖に繁茂するヒシ。ヒシの実は鋭い棘を持っていて、昔、忍者が巻きびしとして使ったと言われています。焼酎やお菓子の原料として使われたりもしています。写真、一株のヒシと籠を並べています。皮脂全体の長さは2メートルほど、籠の長辺は約50センチです。写真終わり。また、一口に皮脂といっても、皮脂にはいくつか種類があります。諏訪湖の湖岸を歩いてみると、皮脂の殻、皮脂の実の硬い外皮がたくさん落ちていますが、よく見ると、トゲが2本のものと4本のものがあります。トゲが2本のものは碑碑。大型でトゲが4本あるものは鬼碑碑と呼ばれています。他には唐碑碑、姫碑碑と呼ばれるものがあります。図鑑にはこの4種類が載っていますが、諏訪湖に落ちている碑碑の殻を見てみると、4本のトゲのうち2本があまり尖っていなかったり、4本のトゲを持っていても、比較的小さな実だったりと、バラエティに飛んでいて面白いです。写真、皮脂の殻、6個の様々な形の皮脂の殻があります。写真終わり。さて、こんな皮脂ですが、昔から諏訪湖に現在のようにたくさん生えていたかというと、実はそうではありません。かつて諏訪湖は緑色のペンキをこぼしたかのような青子に一面覆われていて、とても汚れていたのをご存知の方もいらっしゃると思います。青子とは、植物プランクトンの一種である卵巣類が異常発生したもので、栄養塩、漢字、塩は塩、窒素やリンを多く含む生活排水や工場排水が諏訪湖に流れ込んだことが原因です。写真、青子が発生した過去の諏訪湖。 写真終わり。諏訪湖では1960年代に社会経済活動の発展や人口増加に伴い、青子の異常発生が見られるようになりました。そのため、1970年代頃から流域下水道の整備や、湖内に蓄積した栄養塩を除去するための堤堤の浚渫など、様々な水質改善のための取り組みが行われてきました。その結果、近年では青子が激減して透明度が向上するなど、水質は改善してきています。グラフ。諏訪湖の透明度についてのグラフがあります。グラフの説明。縦軸に0から2メートルの透明度、横軸に1975年から2020年までの年度を取った折れ線グラフです。グラフ内の記述と数値の傾向をお伝えします。1979年、諏訪湖流域下水道の利用開始とあり、その年 0.75 メートルだった透明度が、1983年、85年に 1.3 メートルに達しています。その後、また数値が下がり、1995年に諏訪湖流域下水道の高度処理開始とあり、翌年に約 0.75 を下回っていた透明度が右肩上がりに高くなり、2010年頃より目標値 1.3 メートルを上回るようになっています。グラフの最後に、2024年、速報値平均 1.3 メートル、記入があります。グラフ終わり。そのような中で、2000年頃から諏訪湖にヒシが大量繁茂するようになり、水質浄化、生態系、観光、漁業など、様々な面において影響が出るようになってきました。皆様も感じていらっしゃるかもしれませんが、ヒシが大量に繁茂すると、景観を損ねたり、腐って悪臭の原因となったりします。他にも、船の航行を邪魔したり、水の流れを妨げて、貧酸素化を招いたり、といったマイナスの面があります。一方で、ヒシにはプラスの面もあります。例えば、ヒシの繁茂場所は、野鳥の餌場、魚類や水生昆虫の産卵場所になったりします。また、ヒシは、低泥や水中から栄養塩を吸収するので、枯れて腐る前に湖の外に持ち出せば、湖をきれいにすることができます。さらに、刈り取った皮脂を堆肥として利用することもできます。表、主なマイナス影響、沈水植物の生育阻害、枯死による低湿環境の悪化、過密化による湖岸域の貧酸素化、船の航行障害、景観の悪化など、主なプラス影響、栄養塩の吸収、野鳥の餌場、魚類や水生昆虫の産卵場所。表終わり。諏訪湖に大量繁茂したヒシの一部は、水草刈り取り船で刈り取られていますが、諏訪湖環境研究センターでは、ヒシの刈り取りがこうしたプラスの面、マイナスの面にどのような影響を与えるかなど、様々なテーマについて研究しています。そして、その研究結果を、ヒシの適切な管理方法を検討する際に活用していきたいと考えています。写真、水草刈り取り船でヒシを刈り取る。写真終わり。さて、諏訪湖のヒシのいろいろな面をご紹介しましたが、ヒシは敵か味方か、どちらだと感じましたか？ヒシとうまく付き合っていくにはどうしたらよいか、そんなことを少しでも皆様に考えていただけたら、大変ありがたいです。広島平和教育体験研修報告。中学2年生の広島平和教育体験研修。7月28日月曜日、29日火曜日と、下諏訪中学校 下諏訪八代中学校2年生の代表生徒8名が広島平和教育体験研修に参加しました。今年で戦後80周年を迎え、戦争を直接体験した世代が少なくなっている今、平和について考える大切な機会となりました。生徒たちは戦争を知りたい、平和のために自分たちができることを考えたい、など、それぞれの思いを胸に研修に臨みました。実際に広島へ出向き、体験を踏まえた感想の一部を紹介します。感想は8月15日に行われました下諏訪町戦没者追悼式の会場でも参列者を前に発表しています。写真、原爆ドームの前にて、写真終わり。戦争の悲惨さと伝える責任、オソ・エレア・下中。被爆者である宇佐美節子さんのお話から戦争の悲惨さを改めて実感しました。特に食べるものもなく空腹に苦しみながら必死に生きたというお話をお聞きし、平和の大切さを強く感じました。さらに当時の衣類や暮らしの写真から戦争が人々の生活をどれほど厳しくしたのかを知りました。平和は当たり前のものではなく、多くの犠牲の上にあることを学びました。宇佐美さんから少しでもいいので未来に伝えてくださいと言われた以上、責任を持って伝えていこうと思います。写真、慰霊碑に祈りを捧げる生徒たち。写真終わり。核兵器をなくすために、林由紀の下中。私は宇佐美節子さんから未来への伝言というお話をお聞きしました。戦時中は食べ物が足りず、家族を失い、命の危険にさらされながらも、人々は懸命に生きていたそうです。宇佐美さんは、人間が核兵器を作ったのなら、なくすこともできる、と話してくれました。この言葉を胸に、私は戦争の恐ろしさ、厳しさを知らない人たちに伝えていきたいと思いました。戦争が生んだ差別。山部愛美、下中。今回の研修で最も印象に残ったのは、平和記念資料館でした。今の平和な生活では想像できないものがたくさん展示されており、胸がとても苦しくなりました。展示されていた遺品の一つ一つが私たちに日常の大切さを教えてくれました。また、原爆で被爆された人に対し、放射線が映るといった差別があったという話も聞いて、戦争は大切なものが失われるだけでなく、差別まで生んでしまうのだと思いました。私は広島で学んだ戦争の悲惨さを未来に伝えていこうと思いました。平和な世界にするために、綿井雫、下中。被爆者である宇佐美節子さんのお話をお聞きしました。その中で印象に残ったのは、戦争で負った傷を周りに話してはいけないと言われてきた、ということです。特に広島の山間部では、ハゲが映る、嫁にもらうな、といった心ない言葉を浴びせられることもあったそうです。世界を平和にしていくためには、学校を通じて戦争のことを広めていくことが大切だと思います。その学んだことを周りの人に伝えていきたいです。写真、被爆者の方の講話を聞く生徒たち。写真終わり。平和を壊した原爆、飯島海斗、八代中。平和記念資料館には原爆投下後の絵や、原爆で亡くなられた方々の遺品、投下前の街の様子などが展示されていました。その中でも僕は 原爆投下後の惨状を描いた絵に衝撃を受けました。絵には、皮膚が焼けて水を求めて歩く人々の姿や、亡くなってしまった方々の遺体が積み重なっている様子が描かれていました。絵を見ていると、当時の様子を想像して少し怖くなってしまいました。ここで感じた衝撃や怖さを忘れず、平和な世の中を築いていきたいです。写真、広島平和記念資料館を見学。写真終わり。過ちを再び犯さぬように。太田光、八代中。僕が広島平和教育体験研修で特に印象に残ったのは平和記念資料館です。資料館では主に被爆当時の写真や遺品などを見ました。どれも衝撃的で痛々しいものばかりでした。それらを見ると、遺族の方が資料館に寄贈するまでずっと大切に保管されていたのだと思い、胸が痛み、虚しい気持ちでいっぱいになりました。過去にこのような過ちがあったからこそ、再び同じことを繰り返してはいけないと感じました。そのためにも、今を生きる私たちは、一日一日を一生懸命に生きることが大切だと思いました。写真、千羽鶴を奉納。写真終わり。忘れられない平和記念資料館。榊原、カレン、八代中。平和記念資料館には、痛々しい展示物がたくさんありました。見るだけで泣き崩れそうになる遺品もあり、その横には、それを実際に使っていた人の写真が飾られていました。私よりも小さな女の子や男の子の写真もありました。怖くて、痛くて、辛い日々を過ごしながら、家族への遺言を残していたのだと思うと、胸が締め付けられました。そんな惨状を知るのは本当に嫌で、見ているのも辛かったです。しかし、そんな戦争が今もこの世にあることを実感し、さらに辛い気持ちになりました。この体験は私にとって忘れられないものになりました。写真、原爆のこの像の前にて、写真終わり。平和な未来のために、高木由香那、八代中。私は広島平和教育体験研修を通して、戦争や平和について学び、考えることができました。中でも心に残っているのは、被爆者の宇佐美節子さんの講話です。節子さんは、自ら描いた絵とともに、当時の苦しい生活や、原爆がもたらした人体への被害、大切な人が原爆で亡くなってしまったことなどをお話ししてくださいました。また、節子さんは、この話を未来に伝えてください、とおっしゃっていました。だから私は、節子さんや多くの人々の思いを大切にし、この研修で学んだことを未来に伝えていきたいです。今井邦子文学祭より、今井邦子と家族、朝影短歌会、高木町へ。令和7年6月14日に行われた今井邦子文学祭は、直尊の今井春彦氏、東京在住をお招きし、今井邦子と家族について講演いただきました。ここに登場する山田家、今井家とも、文学面だけでなく、政治や社会的な面においても、時代の先端を行った優秀な人々であったことを、改めて認識させられました。今、残されたものによって、その心や生き様に触れることができ、150年を経て、なお、まみゆる思いがしました。写真、今井邦子、大正9年31歳。写真終わり。 なと父とビールを汲みて小僧は語りし、庭椅子に一人父黙したり。今井邦子。写真、家族の集合写真、昭和18年、千駄ヶ谷の家にて、左より竹彦、邦子、東子、嫁、幸彦、長男、優子、孫、長谷川新一、娘婿、大二、孫、節子、娘。写真終わり。明治23年5月31日、今井邦子は父山田邦彦、母竹の次女、名は邦江として、父の任地である徳島市で生まれた。父邦彦の生家は、下諏訪町湯田松屋であり、その父も母も、そしてそのまた親も、信州人であった。父邦彦は、明治維新の新しい時代に、星雲の志を抱いて上京し、学問を修めて関東に着いた、清廉潔白、近寄りがたい人格の人であったという。国学を愛し、歌を作り、古今調の歌集、もしおぐさ、蝦夷錦を残しており、こうした父親の文学的要素を最も受け継いだのが邦子であった。当時、邦彦は、徳島県師範学校校長で、この後、文部省本省に栄転した。母竹は、徳島県淡路洲本の中竹の出である。中竹は、官学をもって維新まで八須賀家に仕えた家柄であった。士族の娘として礼儀正しく、当時の女子としては高等教育を受けた才媛で、オルガンを独奏するなど、ハイカラな面もあったという。性格は強い情熱を増し、ことにあたっては身も心をも傾け尽くし、新しいものを受け入れる感性も持っていた。このように、邦子の体内には、信州人の血と徳島の母の血という二つの血が流れていた。父方祖母、ヨネは、天保生まれで、竹池の出である。竹池は、中仙道和田西持屋に、大きな茶屋兼新丹丼屋、ほかに三酒屋伝旗など、手広く営んでいた。この祖母に愛された邦子は、祖母や峠の家を歌や随筆に数多く残している。明治26年、父方祖父、初右衛門に死別の後は、邦子は下諏訪でこの祖母に育てられた。この後、父邦彦は茨城県三次館に栄転し、一家は水戸へ移った。邦子十代の頃の作。この先はいかに行くらん初旅の、人里もなき夕暮れの道。この道も私の行く先もどうなって行くのだろうか。初旅で人もいない夕暮れ道で思う。邦子14歳の作。文学に目覚め女子文壇に投稿を始めた頃のもの。才能の片鱗が伺える。ああ、母と、物言わぬ日の寂しさは、いつか続きぬ、暗き我が家よ。実の母でありながら、もういつかも口をきかない、この暗い家の、なんと寂しいことよ。実母、竹とは、ほとんど一緒に暮らさなかったため、馴染みが少なく、不幸なことでもあった。この後、21歳で家出。大母は、子飼いの技教えつつ、野漆を借りて、糸も染めましき。私の祖母は、和田で蚕を飼い、野漆で糸も染めて、旗も織っていました。祖母に育てられ、大きな影響を受けた邦子。すべて自給自足の時代であった。マシは丁寧尊敬の女子、キは過去。 写真、今井邦子文学祭。右から、今井春彦氏、高木町江、小松直人氏。提供、諏訪湖博物館、赤彦記念館。写真、終わり。明治44年6月、東京に出た23歳の邦子は、同じ中央新聞社政治部記者の今井武彦と結婚。職を辞して家庭に入る。夫、今井武彦は、今井信夫の三男で、明治16年、静岡県灰原郡初倉村に生まれる。早稲田大学東京外国語学校に学び、中央新聞社政治部記者、福井日報社長、高橋惟清秘書から、政友会千葉県選出の国会議員として、8期27年活躍。商工政務次官、文部政務次官歴任。鉄道、利根川大改修、銚子港開発など、地域に貢献し、銚子市名誉市民。結婚してからの作。じりじりと命も揺れば我がほとり、阿古も吾妻も埴輪のごとし。私の心の中には、情熱と自我の火がじりじりと燃え、それにつけても、夫や子供は心を持たぬ埴輪のようだ。強い自我、文学への情熱と、妻となった葛藤。ほとり、そば、周囲、埴輪、命や心を持たぬ土人形。妻も子も、それよりもなおこの命、愛しと髪の一筋も言う。私は全身全霊をもって髪の一筋までも生命の炎を燃やしたい。全身をもって狂わんばかりに夫や子よりも我が命の愛しさを歌っている。髪の一筋が効果的。母となってからの作。哀れ子よ、母は乙女の頃、恋し恋しと泣いて、父ソウルトや。ああ、娘よ、母は我自らの乙女の頃を恋しつつ、父を与えている。母となった頃、母性愛と自己愛、利己心の間で揺れる心の赤裸々な表現。孫という意識よりもあがてに抱く幼き者におぼるるらしき。孫というより今この手に抱く幼き者、私はこれに溺れてゆくのだろうか。長女節子の子、初孫を抱いた時のもの。らしき水量、何々だろうか。嫁ぎゆく、子をよそいつつ、母我は、涙ぐむなり、めでたしと言いて。嫁ぐ娘、節子の読み入り自宅をしながら、ああ、私もめでたいと言って涙ぐんでいる、母なのだ。長女節子が良縁を得て、外交官の夫に嫁ぐときのもの。よそい、支度する、取り揃える。この日頃、言葉少なき子に問えば、心に触りて物を言うなり。年頃になって言葉少なくなった息子よ。その心を思いやりながら、母である私は物を言う。長男幸彦18歳。成長した息子への戸惑い。青年期の息子を持つ母としての苦悩。触りて、触れて。夫、武彦に対して妻としての策。この妻を、己好める方にあれと、焦り嘆きし日は過ぎにけり。この人と長い年月、いろいろなことがあったけれど、今はやはり天から与えられたかけがえのない人であった。思えば悩んだり焦ったりと若い日々は過ぎ去ったことよ。 当時としては進歩的かつ優秀な二人だっただけに、自我の相克、葛藤も凄まじかったが、晩年になって深い愛情で結ばれ、それを素直に読んでいる。老境を迎えて誰もがうなずけるしみじみとした心境。竹彦の父、今井信夫は、天保12、1841年10月2日、江戸にて幕臣今井家に生まれる。漢学を学ぶ一方、和文、画才にも恵まれていた。剣の達人で、幕府京都見回り組に属し、慶応3年、京都大宮で坂本龍馬を斬った人と言われている。その後、鳥羽伏見の戦い、会津戦争などの戦いに参戦し、函館五稜郭の敗戦で、榎本武明らと捕らわれた。明治5年に赦免され、静岡県清水の沢に、旧幕臣250家族1000人と共に入植し、1400町部、約1400ヘクタールの原野を開拓、牧之原大地を作った。後に静岡県初倉村坂本の農事会長や村長として地域行政の基礎を築いた。舅今井信夫の死に際しての作。珍しき山の花取りに子が行きし、山を隠して夕立ち来たる。珍しい山の花を取りに娘が行ったところ、山を隠すほどの凄まじい夕立ちが来た。巨星落つ、天地の洞穀のごとく雷が鳴った。舅への尊敬と愛着の念。山を隠してと人が隠れるをかけた表現だろうか。写真、下諏訪町花見新道にある花碑。昭和25年4月、今井邦子花碑建設会これを建つ。牧深き谷よりいつる山鈴の常新しき命あらしめ。昨今、芸術文化は多様化しており、その価値観も様々です。日本人の事の葉としての長い歴史を持つ短歌も、口語、文語、新仮名、旧仮名、自然詠、心象詠、時事詠などいろいろなものが見られます。しかし、短歌が生きてゆく上での喜び、悲しみ、心の叫びとして、また生きた記録として今に続いていること、その意味では短歌は最終的には人間そのものであるとも言えるでしょう。参考、今井邦子の短歌と生涯、堀江玲子著、短歌新聞社、1998年。折伏のよしなしごとを文字に込め、命をつなぐ、心をつなぐ、町へ。保育園の様子を紹介します。戸川保育園。98人の元気な戸川っ子。今、戸川保育園では、みんなでわらべ歌遊びを楽しんでいます。子供たちは、友達と手をつないで丸くなったり、先生にこちょこちょしてもらったりすることが大好き。他にも、散歩や園庭で体を動かしたり、ごっこ遊びをしたりして楽しんでいます。毎日、いろいろな体験をしながら、大きく、たくましく育っています。写真が8枚あります。左上から右下へ順に読んでいきます。写真1、畑で、じゃがいもさん大きくなあれ。写真2、星のイラストもあり、今日は七夕メニューだ。みんなで食べると美味しいね。写真3、園庭で、あーぶくたった、煮えたった。写真4、園庭で、 ソフトボールの選手が来て遊んでくれたよ。写真後、夏には水遊び。お魚さん、救えるかな？写真6、手遊び。ニョキニョキあんよの大根さん。写真7、砂場では大きな山ができたよ。写真8、みんなでお散歩。熊野神社の冒険だ。写真終わり。教育委員会からのお知らせ。町立図書館のお知らせコーナー。下諏訪町立図書館音訳ボランティア、やまびこの会会員が表彰を受けました。公益財団法人鉄道交際会は、毎年朗読録音奉仕者の表彰を行っています。今年度、下諏訪町立図書館で視覚障害者の方たちのために音訳や編集作業をされているボランティア団体、やまびこの会所属の牛山美恵子さんが朗読録音奉仕者として表彰を受け、熊谷和恵さん、野沢美代子さんが朗読録音奉仕奨励賞を受賞しました。図書館では視覚障害者の方や通常の本での読書が難しい方のために録音図書の貸し出しを行っています。録音図書を聞くためには専用の機械が必要になりますが、データを取り込んでパソコンや音楽プレイヤーなどで聞くことも可能です。詳細は下諏訪町立図書館にお問い合わせください。問い合わせ、下諏訪町立図書館、電話275555、写真、音訳 CD と再生機器プレクストーク、写真終わり。町民大学5、演題、諏訪の時計の歴史。戦後、いかにして諏訪に時計産業が根付いたか。講師、上条博史氏、エプソンミュージアム諏訪館長。日時、11月16日、日曜日、午後2時から午後3時30分。会場、下諏訪総合文化センター、2階集会室。受講料、無料。かつて隆盛を極めた製紙産業に代わり、諏訪地域は精密工業圏として栄えるが、今回は世界を席巻してきた戦後の諏訪の時計産業史について取り上げる。世界初、世界最高という称号を冠する精巧腕時計の多くは、ここ諏訪で開発・製造されたものである。そんな時計産業が諏訪でどのように誕生し、根付き、発展していったかについて、その足跡をたどる。問い合わせ、下諏訪町公民館、電話280002。令和8年、下諏訪町20歳を祝う会について。下諏訪町では、20歳になる方を対象に、20歳を祝う会、旧成人式を開催します。対象者、平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれで、町内在住、またはご本人が町外へ転出しており、ご家族が町内在住の方。期日、令和8年1月11日日曜日。会場、下諏訪総合文化センター大ホール、山彦ホール。受付、午後2時。会場、午後2時30分。時間、式典、午後3時から午後4時。記念撮影、午後4時。記念写真撮影があるため、終了時刻は若干前後します。閉館、午後6時。 10月末までに対象の方へご案内を送付いたしました。町外在住の方は、町内のご家族、ご実家へ送付いたしました。問い合わせ、下諏訪町教育委員会障害学習係、電話271111、内線717。休館日、諏訪湖博物館11月の休館日は、4日、10日、17日、25日です。下諏訪総合文化センター11月の休館日は、4日、5日、11日、18日、25日、26日です。下諏訪体育館11月の休館日は、4日、5日、11日、18日、25日、26日です。下諏訪町図書館11月の休館日は、4日、7日、10日、17日、25日です。健康ステーション、健康フィールド、11月の休館日は、4日、11日、18日、21日、25日です。休館日、終わり。